時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、あったかくなりましたけれどもね、今も入学、入社式とかですね、そういうところも始まっておりますけれども、
はい、
森部先生のゼミなどにも変化が あるんでしょうか。
ゼミが始まるのは来週からなんです。
来週からですね。
でも実はもう今日からですね、はい、新入生は新人 の合宿研修会に出てまして。
合宿研修会、
はい、私も昼3時までは大学におりました。
そうですか、
はい、
大学に学生さんが泊まり込んでなんかオリエンテーションするんですか。
いや、ですね、まあ、ガイダンスやった後に、はい、まあ、その集団生活だとか、その大学で何を学ぶかという、まあ、あのことを、うん、まあ、一応、まあ、あの心がけみたいなやつがありまして、
はい、
それから移動するんですよ、宿泊施設に。
あ、そうなんですね、
はい、だから教員も全部ついてって、という状態
です
。今頃はなんかバーベキューの準備をしてるんじゃないですか。
あ、バーベキュー、あ、いいですね、まあ、そこで、ね、交流を深めて。
そうですね、
はい、いいですね。またこういう新生活といいますか、新しい生活を来ている方も多いかと思いますのでね、はい、その方にもぜひ筋トレをしていただきたいという番組でございます。
はい、
はい、この番組は後日でも番組を聞いていただけるようにパソコン、スマホ、こちらで、番組を配信しております。Facebook などなさっていらっしゃる方は福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そちらに放送のアーカイブをアップしております。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますのでチェックしてください。ということで、本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲットの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。このコーナーはですね、番組内で、森部式の様々な筋トレメソッドをお伝えしますので、繰り返し聞いていただいて、ご自宅の中でも筋トレを楽しんでもらおうと、そういうコーナーでございます。今日は腕の部位に参りますよ、はい、腕の部位、肩からですね、指先までありますけれども、今日は先生どの部位に行きましょうか。
どこでも結構です。
どこでもですか、
はい、
じゃ あ、 まあせっかくなんで、腕のですね、付け根から先までありますので、指の先、指の筋トレとかあるんですか。指ないですよね。
いやいや、指の筋トレもちろんありますよ。
まあ、でも指の筋トレしてもあんまり役に立たないですよね。
いやいや、指が強くないとまずいですね。
まずいんですか。指が強くないとまずい、
はい、
どういうことでしょうか。
やっぱ指が弱かったらまず物持てないですよね。はい、皆さん握力って思ってますか。指です。
指ですか。
指が弱かったらダメです。
そうですか、
はい、
どうしてダメなんですか。その握力と指 その違いって何ですか。その指の力なんですよ。
いや、もちろんその指も使ってその、まあ、握り込むときには握力発揮してるわけなんですけど、うん、
はい、
まあ、人間ってですね、弱いところの力しか出せないんですよ。
ほう、弱いところの力しか出せない、はい、
まあ、厳密に言うと弱いところでブレーキがかかります。
ほう、
だから例えば何かをこう強く掴まなければいけないときに、
はい、
小指が弱いとかだったら、
はい、
そこでまあ要は制限がかかるんですね。
ほう、
だからもうほんのちょっと足りないだけで、まあ、例えば瓶の蓋が開かないとか、
ええ、
そういうようなこともそこで起きます。
そうなんですね、はい、今のはでもちょっとキーワードですね。弱いと言いますか、弱点のところでブレーキがかかる。
そうです。
他のところの力がたけててもそこが弱いばっかりにそのパフォーマンスが出せないと。
出せない出せない。プロでももう全くその通り出てますよね。例えば野球の選手は腰を痛めると、これもうバット振れないです、うん、めちゃめちゃこう剛腕ですごいぶっとい腕をしていてもですね、
はあ、
振れないですよ。
は
あ、陸上の 100m 選手で、まあ、例えばウサインボルトはですね、
ええ、
今から1日で酔い止んで走るときに、
はい、
足首痛めてたら絶対走れない。
まあまあまあまあね、はい、そうですね、
それはすごい分かりやすい例なんですけども、まあ、その誰でもですねトレーニングやってれば筋力って上がっていくんですけど、
はい、
そのどこも全てがこうバランスよく伸びていくかっていうとそうじゃないわけですね、はい、でそうすると、
うん、
好きなトレーニングばっかりやってると、
はいはい、
そこばっかりが発達して、他はついてこないと。そうするとまあ見かけ倒しってことになります。
なるほど、
はい、
その中で例えばじゃあ、指の筋肉ですね、今回まあ指にちょっとフォーカスしようと思うんですけども、はい、指の筋肉が発達していると良いことといいますかメリットといいますか、はい、そういったことで他にも何かあったりするんですか。またそのかまあその年代別とかでその力とか変わってきたりするんでしょうか。
いや、 やっぱり今の子たちってのは弱いですよね、外して
子供たち、
はい、
指の力が弱い、
はい、まず雑巾絞ったりとかがないですからね、生活の中で。
昔やってましたけど今雑巾絞らないんですか。
ね、だってないでしょ、見たことないですよね。よっぽどな飲食店とかでアルバイトとかやってて、はいはい、まあ、そのこうダスターとかをこう洗って絞るとか、そんぐらいじゃないですかね。使ったことあります最近雑巾とか。
あ、僕お掃除担当なので、まず雑巾掛けからスタート
基本ですね。
雑巾掛けしてからあの掃除かけるぐらいの勢いですよ僕は。
あ、なるほど、ところがですね、今の人たちはやらないですよ。
そうなんですか。
やらない。だから非常に少ないです、
あ、もう今あれですよね、クイックル丸々みたいなものでこうね、そうです、はい、さっさとほこりを拭ってみたいなね。
そうなんです。もう雑巾かける場所がないんですよ
あ、そうです。フローリングはでもありますけど、フローリングしないんですか。僕フローリングにガンガン雑巾かけてるんですけど、それはまずいんですかね。
いや、フローリングも今ほらワックスとかつけてるから、はいはいはい、そうするとなんとかワイパーとかでやった方が早く取れちゃうんですよ。
なるほどですね、はい、そっか、雑巾学校でもでもやるんじゃないですか、絞ってはいみたいな、机を下げて。
いや、昔みたいにはやってないですよね。
あ、そうですか、うん、
学校の作りも変わってきてるし、僕らの時はもう下が、板張りで、それもどんどんこう競争とかやってましたけど、今はもうないです。
なるほど、
はい。
でも確かに子供の頃って雑巾絞るのも一苦労だとイメージがあってですね、
はい、で雑巾絞る前にまずバケツに水を
汲んでから、重いバケツをね、
はい、そういうのがないです。でまず校庭から鉄棒とかもなくなってるしですね。
校庭から鉄棒なくなってるんですか。
ないですよ。
も
う公園とかにもないでしょ、はい、危ないからっていう理由で。
そんな危ない、危ない理由で、
事故が起きたりとかしてるからですね、誰もいないときにそこで死亡事故が起きたりとかもしてるし、でそれはそれで分からないでもないんですけど、要するにそのこう何かに捕まって自分の体重を支えるというシーンがほとんどなくなってきてます。
そうなんですね、
はい。その体育で例えば懸垂の測定をするとか、
はいはいはいはい、
そういう時に一部だから1年に1回ぐらいの話ですよ、
はいはい、
あとは多分ないと思いますね。
そんな1年に1回突然ね、懸垂つかまれって言われてもそこの筋肉全く使ってなかったらかなり難しいんじゃないですか。
そうです。ただですね、はい、この握力っていうのはある程度、はい、そのもう持って生まれた能力で、その極端に上がりもしないし落ちもしないぐらいの。
そうなんですか、う
ん、ものなんですよ、
はい、じゃあ逆に鍛えなくてもある程度あるから大丈夫っていうところでもあるんですか。
それがそのある程度のレベルがどこまであるかなんですけど、はい、これは高齢者の施設とかに行ってですね、ずっとそのこうおじいちゃんおばあちゃんたちの握力を測っておくとですね、平均値で言えば握力が強い人の方が長生きしてる。
握力が強い方が長生きする。
長生きしてます。でこれはオーストラリアかどこかの国で、その公式に発表されてますね、はい、文献として。
そうなんですか、
はい、
理由は分かってないんですか。理由は分かっていないんですか、ね、
理由はもうこじつけで言われてますね。やっぱりそのギリギリの状態になった時に、まさにこう命に捕まる力じゃないかと。
ほう、
はい、
完全に こじつけと言いますか、もう藁をもつかむ、そのつかむ力が強ければみたいな。
ただですね、はい、例えば介護を受ける側になったとしても、はい、認知症とかが入ってなくて言ってることは理解できる、はい、まあ、そのコミュニケーションが取れるレベルにある高齢者の場合とかだと、例えば足が弱っていてもですね、捕まる力が強ければ、介護する側も楽なんですよ。
ほう、
移動したりとかすると捕まれる
んですね、はいはいはい。
末端に力が入るということは途中にも力が入るんです。硬いものの方が動かしやすいんですよ、
はは、
へなへなした状態、
はい、なるほどですね。
そうです。
じゃあ今ねご老人のお話もありましたけれども、若い子も弱ってきている、そこがでも大切だよというところは分かったんですけれども、
はい、
で実際にその握力、今指の力という話ですけれども、はい、指の力の鍛え方とかってあったりするんですか。
そもそもですね、まずその筋力だけでどこまで上がるかっていうと、まずその骨が細いじゃないですか、
はい、
指の骨なんていうのは、だからその骨の長さと太さに対してつけられる筋肉の量っていうのはある程度上限があります、
はいはい、
そうすると そこにたくさんの筋肉をつけて、はい、筋力で強くするっていうことは限界があるわけですよ。
ほう、
だから腱を鍛えるしかない。
ほうほう、腱を鍛える。
腱で、その腱は筋肉と違って血管がないので、
はい、
そんなにその筋トレをやればやった分だけどんどん強くなるっていうほど順調にいってくれないんですよ、
うんうん、
そして一回痛めてしまうとすごい長くその後まで尾を引いてしまいますから、なるだけ怪我しないようにこう慎重にちょっとずつこう積み重ねていくしかないんですね。
そもそも腱は強くなるんですか？
なります。
発達するんですか？
発達しますよ、
はい、
太さも当然太くなります。
そうなんですか、はい、どのようにすればいいんですか？
まあ、いろんな方法はあるんですけど、まずはやっぱり負荷のちっちゃなところから少しずつ、まあ、あの積み上げ式で強化していく。でこれができたらじゃあ次はこれねみたいな感じで少しずつ進めていくしかないんですけれども、例えば鉄棒にこうただぶら下がるだけとかいうのをこうやっておくじゃないですか、
はい、
で筋力鍛えようと思ったら、まあ、例えばその懸垂みたいに腕の曲げ伸ばしとかあるんですけど、指に関して言えばですね、まあ、あの曲げたり伸ばしたりとかもあんま関係なくて、そもそもまずぶら下がるというのが第一段階なんです、
はいはい、ぶら下がれるかどうかですね。
次にその握りにくい太さのものに変えていく。
は
鉄棒って細いじゃないですか、
はいはい、
あれをこう徐々に太くしていくんです。
太くする、あら、
はい、
なんかちょっとあのボルタリングスタジオとかにあるような、
そうそうそうそう、うん、そういうやつとか、角材とかですね。
角材、
うん、だからそのなんかブロック塀の、
はいはい、
端っこの方にこう指の第一関節だけ引っかかってるみたいな、
はい、
うん、こんな感じでちょっとずつ鍛えていくんです、でぶら下がってる時間を長くするとかね、
まあ、でもそれが必要なのって今言ったなんかクリフハンガーの世界じゃないですけど、山登りする人とかぐらいにしか必要ないのかなとか思ったりもするんですけど、
いやこれはですね、普段使ってないからいらないだろうと思ってるだけで、あったらあった分だけ絶対便利です。
そうなんですね。さっきおっしゃったようにそこを鍛えることで他のところも鍛えられたりとかっていうところもかなり大きく響いてくるんですかね。
もちろんです。
うーん、
はい、でたあの一見なんか筋力に関係なさそうなんですけど、例えばそのこう演奏する人ですね、ピアノとか、
はい、
指が強い方が絶対有利です。
お、
はい、グランドピアノなんて、はい、指の力ないと弾けないですからね。
なるほどね、
はい、でマックスが大きければ大きいほど、
はい、
その弱い力も生きてくるわけですよ。
へー、こう優しいタッチとか
も生きてきます。
なるほど。
でもギリギリで頑張ったところで、うん、ほんのちょっとしか力が発揮できない人のそこの中の強弱の差なんて大したことはないわけですよ。
なるほど、
はい、
ということは息子さんも結構握力とか結構ある感じですか？
そうね、指は強いですよ。
指強いですか、はい、あと指を鍛えるその筋トレって言われると、僕はあのよく腕立て伏せの時に指立て伏せじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう形を想像したりするんですけど、
はい、
あれもやっぱり効くんですか？
効きます。
ほうほう。
ただあれはですね、
ええ、
あの反った状態で力を発揮しますよね、
はい、
荷重がかかってきた指って反対側に反っていくじゃないですか、
はい、
はい、実際本当に必要なのはこう握る側なので、屈曲した側で発揮できないといけないんですよ。
なるほど、
はい、
反った状態、伸びきった状態ではなく曲げる時の力と。
そうそうそう。
ほう、はい、
でそうすると、はい、じゃあどういう鍛え方があるかっていうと、はい、まあまあ、それこそ何でしょう、あのこうちょっとこう握った時にですね、
はい、
指の第一関節がギリギリ届くぐらいの、まあ、なんかあのカンカンとか、瓶とかですね、
はあはあ、
そこの中に砂とかを入れて、
はあはあ、
こう上から掴んで引き抜くみたいな感じの力の入れ方をするとか、
はい、
これ実際中国拳法とかでは修行としてやるんですけど。
そうなんですか、
はい、かなりマニアックな世界ですけどね。
瓶とかを掴んで引き上げる、
そうそう
そう、そういうトレーニングですか、
はい、
指先の力で、
はい、ちなみに本当に指が強い人ってもう本当ビビりますよ。
いるんですか、やっぱり指が強いなこの人みたいな。
いやいや、います、います。あのこう曲げる側も伸ばす側もどっちでも強いやつがいるんですけど、
は
あ、ちょっと言っていいですか。うちの弟なんですけど、
ほう、
あのなんていうんですか、あの建物のこう溝があるじゃないですか、あのこう外側に雨が降った時にこう
溝ありますね、
雨水が流れる、
はい、まあ、雨どいみたいな、
みたいな、それの一番コーナーって四角い箱が埋まってるんですよ、
はいはい、コ
ンクリートの、あれ1個70キロぐらいあるんですよ。
ほう、
はい、あれをですね、うちの弟とこうこうやって指で掴んで、そのまま持ち上げてました、高校生の時ビビりました。
すごいですね、
そんなやつもいるんだなと。だからあれは握力じゃないですよね。
あ、
はい、まあ、やっぱ持って生まれたもんじゃないかな。
鍛えてないのに、
い や、まあ、彼はもう鍛えるのが趣味だったので、
あ、そうなんですね、
うん、それで、まあ、トレーニングもやって伸びてるはいるんですけど、うん、でも鍛えたからって言ってじゃあ誰でもできるかってまずできないですよ、そんなことは。こうやってつまむだけですからね。
でもその今おっしゃった、ね、瓶を引き上げるとかつまむ、はい、そのトレーニングも結構この指の力にはすごく効きそうですね。
そうですね。あとですね、逆の、その伸ばす方で、はあ、これちょっと非常にレアなケースなんですけど、あのデコピンってあるじゃないですか。
よくやりました学生の頃、は
い、あれでですね、はい、あのデコピンでこうじゃんけんで負けてデコピンされたやつがすごい悔しかったらしいんですよ。でそれで絶対今度仕返してやるって言って、うん、指を伸ばすトレーニングを自分なりに考えてですね、うん、こう指にこうゴム引っ掛けてこう伸ばすとか、うん、いろいろやってるんですよ。めちゃめちゃあの工夫して、うん、そしたらですね、あのビールが入ったアルミ缶があるでしょ、うん、あれを中身が入った状態で突き破るようになったんですよ。はい、それであまりにも危険なために使えずに終わったという。
危険すぎますよそんな、
はい、いやそこまで鍛えたらしいですよ。
爪痛めないんですかそれ。
いやだから相当やったみたいですよ。
本当ですか、はい、爪も鍛えた
と。鍛えたんでしょうね。
いるんですねそんなデコピンできる人が。
はい、
すごい執念です。
いやだから人間ってやっぱどこまでもいけるんじゃないかなと思ってしまいましたね。
まあ、決して今日はですねデコピンというよりどちらかというとこう命をつかむ方のですね、
そうそうそう、
はい、力のね、鍛え方をお伝えしたいと思いますけど、はい、デコピンも鍛えられるぞという、はい、指の力も無限大というですね、お話でございました、ね、
はい、
はい、ということで今日のマイジムは指、
指です、
ピンチ力、
ピンチ力ですね、
ピンチ力のお話をお届けしました、はい、ありがとうございました。では続いてはマッスルソングいきたいと思います。
はい、これはですね、今日はバーズ&メロディーでホープフル。